The Real Management。リアル経営、企業経営の成功と失敗、等身大で語る台本なき社長のリアル。この番組は私ホッシーこと星川哲司が自らの体験をもとに経営やその舞台裏などをリアルに語っていきます。リアル経営は毎週金曜日朝6時に配信しています。おはようございます。自由人のホッシーこと星川哲司です。
おはようございます。スタークのガジローです。
はい、毎回毎回、同じような話してますけれども前回始まりの始まりでいきなりつまずいてGoogle へのちょっとした恨みを語るっていうところで第1回が終わってしまった感じでしたけれども、
はいはい、
皆さんご機嫌いかがでしょうか
皆さんは多分ご機嫌いいと思います。
いいですか？そんな話聞きたくねえよみたいなことがあんじゃないかなっていうのがあるんで
結構面白かったと思いますよ。そこでつまずくんだっていうのをみんな気づかないでしょうし、言われてみたらそらそうだよなって思うし、
まあね、世の中でねやっぱり語られないことではあるんで、
うんうん、
いいのかなとは思いながら話してはいますけれども、
うん、
はい。ということで、まあ、Google のサービスはこれで使えるっていうのが途中で分かって、うんうん、あ、じゃあ大丈夫じゃんっていう話にはなったと。
うん。
Android の OS 自体はもともとその入れてスマートフォンを作るっていうところは進行していたので、今日はお財布形態。
はいはい。
冒頭の時にも言いましたけれども、まあ、ハードウェアは見た目は変わらない。でも中身としては一から再設計しているので、うん、全然違うものにはなってる。
うん、
で、ソフトウェアは Android に変わって、で、その中でどうしてもやりたかったことが、このお財布形態と指紋認証。
うん、
まあ、指紋認証はハードウェア、まあ、ソフトウェアも一緒に絡んできますけれども、
うん、
まあ、やっぱ一番大きいのはお財布形態かなっていうところで、うん、今日はお財布形態の話をしたいと思います。
はい。
まあ最近はお財布形態ってそんなに言ってないのかな、どうなんだろう。
ああ。
言ってる？どうなんだろう。
いや、言葉ではないかもしれないですね。
ね、実はこれお財布形態っていうのは NTT ドコモの商標なんですよ。
はいはいはい。
お財布携帯の話で言うと、ちょっと後で出てくるね、発表会の時に、はい、僕の記憶が正しければギリギリ NTT ドコモとのライセンス契約が終わってなくって、
はい、
お財布携帯って言っちゃいけないみたいな、電子マネーが使えますみたいな、
うん、
言い方にふんわり
変えたんですね。
してたんですよね。
今、うん、多分コンビニの支払い方法とか見ると電子マネーって言ってるんで、
うん、
もうそっちがメジャーになってそうですね。
かもしれないね。そうそうそう。まあお財布携帯自体は総称なんだよね。お財布携帯自体はモバイルスイカ、ID、うん、クイックペイとかエディとか、うん、ナナコとかですね。そういったその主要な電子マネーを包括するシステムだったんだよね。うん、いずれにせよこういう電子マネーを僕自身は使いたかったし、Android になるならできるよねっていうことで絶対入れたいという風になりました。これ自体は日本のソニーの子会社であるフェリカネットワークスっていうですね、うん、会社があって、そこがやってるんですよ、技術的には。なんでここに一回連絡するわけですね、
うん、はい。そこは普通に返信来たんですね。
そうそうそうそう。
そこ
経緯は忘れちゃったけど、はい、ウェブから行ったのかな。まあ、いずれにせよ日本の会社で、まあ、はい、彼らはいろんな端末にこのお財布携帯入っていく方が、普及率がもちろん高まっていく方がいいので、うん、むしろフェリカの方々にすごくお世話になって実現できたっていう形なんですよね。
うん、
で、お財布携帯、まず1個目のハードルがありました。
はい、
1個目のハードルは、僕はこの Windows 10モバイルの初代からリローデッドに行くのに、うん、Windows 10モバイルの後半にはちょっとこれも Android で再チャレンジしようと思ってました。でそこからいろいろ調べたりこういうのにしようっていうのをやってって、でも前に言った Windows 10モバイルって半年ぐらいでできてるんですよね。
はいはいはい。
まあ1年以内には絶対出そうと思ってたんですよ、
うん、
なんだけれどもお財布携帯って難しいイメージあるでしょ。だってその電子マネーとかなんだろう、お金に関わることをやるわけだからめちゃ難しいんじゃないかっていうのがあって、
うん、
で聞いたんだよね、どれぐらい普通かかるんですか。
はい。
したら早くて18ヶ月。
うーわー、へー、早くて、
でまあ1年半ぐらい。
はあ、はあははあ。
で僕らは初めて作るから、うん、もうちょっと軽かもしれません。これはやばいなと。そういうそのタイムフレームで作ってんだ、
はいはい、
結局その例えば作ったことある会社は前のの踏襲でいろいろいけるし楽なんだけれども、新しく作るっていうのは非常に難しいっていうことで、うん、18ヶ月って言われたんですよね、
うんうん。
で実際はそのお財布携帯を実現するためにはフェリカネットワークスとの、まあ、ライセンス契約をして、 NFC のチップはソニー製とサムスン製のどちらかを選んで、でソフトウェアがあって、でそれはあの富士ソフトっていうですね大手の会社があるんですけれども、うん、そこがソフトウェアを提供してくれるんですよ、
うん、
なので最初のキックオフミーティングみたいなやつがあって、まあフェリカの方々は本当にすごくサポートしていただいて、で富士ソフトを紹介してくれるのと、チップはまあソニーのを使おうっていうことでソニーの人を紹介してもらって、この3社で、うん、まあ僕らも言って4社か、うん、であのミーティングをしたんですよね、キックオフミーティングみたいな。でフェリカの方々、いやこの会社 Windows 10 モバイルでこういう面白い端末作っててみたいなので紹介してくれて、うん、18ヶ月っていう話がまだ出てきて、
うん、
でもよくよく考えると、まあ、チップはハードウェアのね、
うん、
チップはそんなにかかんない、
うん、
というのは、まあ、僕らの台数が少ないから100万台とか言うと向こうも生産スケジュールとかいろいろあるんだけれども、うん、1万台2万台で初回ね作るっていう時にはあんまり関係ないというか大した量じゃないんで、ハードウェアは大丈夫、そんなにかかんないですと、
はいはい。
もう一個聞いていくと、富士ソフトも実際はソフトウェアはあるんだよね、もともと。
はいはいはい。
そのうちのためだけに作るわけじゃなくって、うん、お財布携帯をやるメーカーに対して供給してるから、あの元々あるわ、
パッケージみたいな
の。そうそうそう。じゃあこれ何に時間かかるんですか、はい、という話を聞いたら、1個目はテストとか、うん、実装とか、うん、そういったところにかかりますっていうのがあって、うん、でもう1個は契約書を交わすために NDA といって、
うん、
秘密保持契約を結ぶ、それから契約書を結ぶっていうのにだいたい6ヶ月かかるっていうわけ。
うーん、
開発してないんだよそれ。
なるほど。
例えばだけれども、ソニーが、まあ、シャープでもいいけれどもっていうメーカーが NDA 結ぶとき、大手と大手の NDA って結構大変なんだよね。
まあお互い譲らない部分が、
お互い譲らないし、お互いいろんなハンコラリー的なものがあるから進まないんで、
うんう
ん、いや僕は来た NDA その日に返します
、はいはい、
こっちは決めた文言でそのまんまですぐやります。
さすが。
その3社ともに一発で行きましょう、こっちは一切この文言変えてくれって言わないんで、
はい、
まあ実際とはいえあの1日では終わんなかったけど、
はい、
でもね3週間ぐらいで終わったんじゃないかな、で契約書もこちらも一切文句言いませんと、
はい、
もうすぐサインしますって。それもまあ結局は 2,3 週間かかっちゃったんだけれども、
はい、
とはいえ、
うん、
まず半年って言ってたのが1ヶ月ちょっとに短くなって、
はいはいはい、でかい
っていうところで、はい、短縮して、ここはね本当に僕もちょっとびっくりしたんだけれども、 今回作ってくれた中国の ODM はすごい若い会社で、あの Android のスマートフォンもいろいろ作ってたんだけど、いわゆる IoT みたいなのとか、センサーとこれがネットにつながってて何々ができてみたいなのの Android で動いてるようなやつを作ったりっていう、結構こう柔軟にシステムを作るような感じの会社だったの で、お財布携帯どうしても入れたいと、で仕様はこういうのでこういうあのソフトウェアが来るからそこで入れてほしいみたいな話をして、こういうのってね中国の工場とかそういうところって一番嫌がるんだよね。
はいはいはいはい。
他の人の作ったソフトを普段使ってないものをいきなり見てそれを実装して、しかもお金に関することでセキュリティも担保しなきゃいけないみたいなことは本当に嫌がるんだけれども、すごいいいノリで技術の人たちが結構面白がって、なんだかんだねすごい短い間に作ってくれて、実際開発はね多分だけどね2ヶ月以内にはそのできるようになったんだよね。
じゃあ最短で18ヶ月下手しいもっとだから2年ぐらいかかるって言われたのが2ヶ月ですか。
そのさっきのは契約書をやったりする期間も入れての18ヶ月ね。
はいはいは
い、だ18ヶ月のうちの6ヶ月はあのペーパーワークだったのを、はいはい、一応僕がさっき言ったみたく1ヶ月ちょっとにぐっと短くして、でおそらく開発期間がもっと長かったのを短くして、でソフトウェアとしてできました、起動してできるようになりましたから、今度は特にお財布携帯の中でもスイカ、
はい、
スイカっていうのはその他のものとレベルがちょっと違うんですよ。
ほう。
なんでかっていうとスイカは自動改札があるからなんですよね。
スピードが速いとか
わかる。そう、そういうこと。
確かにスイカだけあの反応がめっちゃ感度いいですもんね、
はい、そうそうそう。結局ほら自動改札行って、例えば普通の ID とかクイックペイとかエディぐらいのスピードって、コンビニで払いますって言ってでタッチしてください 1,2 秒してピロンピロンとか、クイックペイとかなんかそういう風に言うじゃん、あれだいたい 1,2 秒してるじゃん。
そうですね。
あれだと自動開発は絶対立ち止まんない限り進めないんだよ ね、
うん、
そうすると例えばその新宿駅とかで朝通勤してる時にもう大渋滞になるわけだよね、だからスイカっていうのは決められたスピードで反応してこれぐらいの位置からこういうことができないといけないっていうスイカの検定があって、フェリカの検定って言ってるけど基本はそのスイカの検定なんだよね、スイカ以外遅くてもいいから別にスイカさえクリアすればまあいいんだよね、でスイカの場合は、iPhone もそうだけれどもエクスプレスモードっていうのにするとアプリ起動しなくてもそのまま使えるじゃない、で他のは ID で払うっていうのをユーザーが明示的に指定するんだけれども、スイカだけはそのままピッと乗れるじゃない、っていう形で一番簡単にできるしスピードも速いっていうのがスイカで、でここでもう一つこう大きなこう壁に当たるわけですよ、結局ハードウェア側なんだけれども、ソフトも多少関係してるんだけれどもどうやって検証するのと、要は中国にはそのソフトウェアがこういう仕様でとかハードウェアとしてこうでなきゃいけないっていう仕様書はあってそれは伝えて、だけど開発なんて
自動改札を向こうに持っていくわけにもいかないですもんね。
そうで最初みんな他の会社はどうしてるんですかと、そしたら自動改札買ってるっつって、
買ってる、
500万だか、
1個で
なんかあるんだよね、JR から買うみた
いな、
買えないでしょみたいな、
そうっすね
っていうのでまずここでいきなり自動改札機買うんすか
そうっすね、
ただ携帯の時にもちょっと言ったんだけれどもラボがあって、木更津 だったと思うんだけど、僕は実は結局一回も行ったことがないんだけれども、うんうん、あの永山さんしか行ってないんだけれども、はいはい、現場で改札機みたいのがあって、はい、でそこで試せる
ようになってて、そこまで通えば
1時間なんだか5万だか6万払ってあの、使わせてもらうんだよね。いやそれでもね、なんだっけ、なんかで結構普通に借りると1時間20万30万するのを、確かね、安くしてもらったんだよね。 IoT って言って、
はい、
さっきちょっと言った IoT はインターネットオブシングスって言って、ネットにつながるハードウェアみたいなことが IoT なんだけれども、
うんうん、
携帯電話の IoT っていうところで言うと、
はい、
要はね、あの日本語で言うと総合接続性試験って言って、はい、
あ、
インターオペラビリティテスティングっていうやつがあって、要はその基地局とその自分の端末がドコモだったらドコモとか、うん、au だったら au のその規格なり彼らの仕様に完全にのっとって正しく通信できますよっていう試験があるんですよ。で、AU はそれを通る話をしていて、で、AU の方でなんかそこでやればいいみたいなので、ちょっと特別に安くしてもらえたんじゃなかったかなと思いますね。と言いつつも結構値段はするんだけれども、みたいな。はい。
すごい。
はい。
けどなんか話ちょっと変わりますけど、星さんそんなに物欲ないじゃないですか、
うん、
その車とか時計とか、
うん、
なんか今の星さんやったらなんか玄関に改札置いとくのはシュールなんじゃないですか。
いらないしょ絶対いらないし
ょいるかいらないかではなくて、シュールかシュールじゃないかでいくと
シュールかシュールじゃないかで言えばまあシュールだけどね、は
い、
うん、高い
ね。いやすごいっすね本当に。
うん、結構ハードウェアとしてもさっき言ったように、その素早く確実にその処理できなきゃいけないので、うん、ハードルが結構高いんですよ。
うん、素材の制限とかが、
そうそう、初代のニュアンスネオの時もちょっと言ったんだけれども、あのニュアンスネオは基本的にカバーがプラスチックだったり、素材がのプラスチック樹脂だったんで、あの金属がないと割とやりやすかったんだよね、
うん、
なのでその試験も、そのハードウェアのね試験も普通はすごいかかるって言われてたんだけれども、確かね2回ぐらいで取ったんだよね。これも奇跡的に、ちょっとこれも僕は永山さんに苦労をかけたままなんだけれども、なんかね、うん、反応する、その、まあ、自動改札でいうピッてタッチするところあるじゃない、
うん、
あそこにどれぐらい近づいたらどういう反応するかを、
うん、
その、決めるのに、1ミリずつ板があって、で、板を何十枚もこう、重ねて、で、その上に携帯を置いて、で、1枚抜くと1ミリ近づくわけじゃん。
はい。
で、また1枚抜くと1ミリ近づくじゃん、みたいなのがあって、はい、で、そういうので何ミリのところでどういう反応するみたいなやつをやるんだけれども、
うん、
その自動でやるタイプと、その板を1枚ずつ抜いてくパターンと、うん、で、抜いてった後またはめてって離れたらどうなるみたいなのもあるのね。
うん、
で、それで自動でやるやつはめっちゃ高かったの、これも。
なんか吊り下げてみたいな感じですか。
うそうそう、なんか自動の電動のアームが1ミリずつちょっとずつ動かしてくれるわけ。
はいはい、はいはいはい、
それめっちゃ高かったんだよね。で結局板をこう
1
枚1枚やるみたいなというですね感じで、なかなか難しいと言われてたけれども、結果、うん、さっき言ったみたく契約は劇的に短くなって、うん、開発も短くやって、うん、でその最終のフェリカ試験っていうのがあって、はい、でそのテストも確か2回ぐらいで、うん、パスしたんだよね、うん、っていうことで開発とそのソフトウェアのところとかは、
うん、
とハードウェアは あのかなり思った以上にうまくいって、もともとこれすごい大きなハードルがあって、うん、最終的に我々がこのニュアンスネオリローデッドを発売した時に、うん、これもちょっと僕調べで申し訳ないんだけれども、はいはい、僕が知る限りこのこと当時も言ってたのに誰にも突っ込まれなかったんで、
うん、
正しいと思ってるんだけれども、
うん、
SIM フリー、我々の製品って SIM フリーなんですよ、キャリアから販売してないから、
うん、
で SIM フリーの端末でお財布携帯に対応したスマートフォンっていうのは、うん、我々が史上初なんですよ、
でもそれだけ大変やからみんなやらないってことですよね。
そう、一個これはね僕らの功績とは関係なく、
うん、
その基本的に昔って携帯って絶対キャリアから販売してるものを買ってたと思うんだよね、
う
ん、
そうですね。
で途中からアップルも SIM フリーっていうのを売り始めたりとか、うん、他のメーカーもキャリアでは売ってないけれどもメーカーが独自に販売するみたいなのって途中でできてきたんだけれども、僕らの時もまだ SIM フリーってちょっとそこまで多くなかった時代ではあったんだけれども SIM フリーで出していこう、うん、まあ僕らは逆にキャリアで扱ってもらえてなかったからあの SIM フリーのところで出したんだけれども、軽く調べたけれどもやっぱりお財布携帯に対応してるのは富士通とかシャープとかソニーみたいなところと、うん、まあ名前はちょっとアップルの場合はお財布携帯って言わなかったんだけれども、電子マネー、モバイルスイカみたいな言い方にしてたんだけれども、まあアップルは、まあキャリアから販売してたんでね、やってましたってなるんだけれども、例えば、その当時あたりに出てきてた、そのファーウェイの端末とか、エイスースというね、端末とかでは、あのお財布携帯対応してなかったんですよ。はい。モトローラとか。だったんで、まあ僕らが、史上初の SIM フリーでのお財布携帯対応だったんですね。
すごい。
多分中国メーカーはお財布携帯のまずコストに対して見返りがよく分かってなかったからやってなかったんだと思うんだよね、うん、
そうっすよね。
で僕は絶対やりたいっていうのがあったんで、うん、いろんなハードルあったけれども、うん、やろうっていう話になったんだよね。
一番最初のところでその2年ぐらいかかるかもしれないって聞いた瞬間にどういう内訳で2年なんだを質問する前に心折れちゃう人も結構いそうですよね。
そうだよね。そう、
2年って
普通に言ったらねもう無理じゃんってなっちゃうよね。
はい、だって高校野球で言ったら高校野球って2年半なんでもう夏の大会前にやっとユニフォーム全部揃いましたみたいな、そっからやっとスタートですみたいな話ですもんね。
いやちょっとその例えが僕はなかなかあのすぐに
分
かんないけど。もともとはね、なんで他のメーカーできなかったかっていうと、
うん、
お財布携帯をキャリアの例えばドコモとか au とかソフトバンクのキャリアのサーバーで管理していたんだよね。
はいはいはい。
いや例えばその電子マネーって機種変するときに移せるじゃん、
はい、ああはいはいはいはい、はい、
次の端末に、
はいはいはい、
で次の端末に移せるけど物理的にケーブルつないでデータ移してるわけではないんだよね、
うん、
でクラウドからその認証して持ってくるんだよね、うんうん、っていうのをそのキャリアのサーバーを使ってやってたんだよね、
うん、
だからキャリアから販売してないものっていうのはそれが使えないんで、うん、お財布携帯できなかった。
ああ、なるほど。そこのハードルもあったんですね。互換性がないから。
そうそうそう。で、僕らがたまたまやりたいってなった時に、実は、これから SIM フリー時代。
うん、
まあ、SIM フリーだとそれができないから、みんなお財布携帯無理じゃんってなっちゃうわけね。
うん、
さっき言ったように、ファーウェイとかでもやってなかった、最初は。だけど、フェリカネットワークスとしては、お財布携帯っていうかね、電子マネー普及させたいから、うん、これから SIM フリー時代になっていく可能性がある中で、
うん、
そのお財布携帯使えないと困るからっていうので、うん、キャリアのサーバーを使わないでできる仕組みをフェリカがちょうど作ったところだったっていうところで、あ、じゃあ僕らもキャリアから販売できないけれども、SIM フリーだけれども、 お財布携帯が載せられるっていう話になって、だちょうどこう時代と
タイミングも
そう
すごく良かったんすね。
そうそういうことなんですよ。
しかもさっき星さんそのなんか奇跡的に2回で終わった試験が、
うんうん、
あの素材的に2回ですぐ行けたみたいな、
はいはいはい、
これがダメってなったら素材のもう全部のハードの設計仮全部やり直しですもんね。
まあさすがにそこまでは行かずに出力とか多少のアンテナの設計のやり直しでできるとは思ってた。
なるほど。
ちなみにいくつか裏話で言うと、はい、iPhone は本当に Apple は他のメーカーと違って特別扱いされていて、うん、はい、あのスイカできますっていう時もすごいね大きな話だったんだけれども、うん、まあ Apple にとってもね日本っていう独自市場に対してオリジナルで対応したんで Apple の中でも結構大きな話だったとは思うんだよね、
うん、
でお財布携帯って基本的にライセンス契約するときに、うん、NFC っていうね、
はい、
微弱の電波を扱うそのものを使うんだけれども、ここをタッチしたら反応しますよっていう場所をペリカマークがあって、ペリカが作ったマークがあって、でそれをつけないとダメっていうのがルールだったのね。
ほうほう。
スマートフォンの上にあんのか下にあんのか、
はいはいはいはい、
背中にあんのかとかっていう、はいはい、でこの NFC っていうのは微弱なだけに位置ずれるとうまく動作しないんだよね、
うん、
なんで iPhone なんかでも iPhone って基本的に頭なんだよね、うん、一番上なんだけれども結構人によってはその真ん中をこう台に対してペタッと寝かすように置くんだけれども、本当は頭を置くんだよね。まあ今は結構そういった技術的に多少変わったのか、まあ割とどこでも行けるようになってるけれども、うん、まあ当時はね、このマークをね、必ずその NFC のアンテナの中心に置いてください。Android って使ってたことある？
いや、ないですね。
ないとわかんないんだけど、まあ必ずついてた。ソニーだろうが、富士通だろうが、シャープだろうが、うん、みんなお財布携帯ついてる携帯は、どこをタッチしたらいいかっていうのが、来ました。それこそ本当にさっきのスイカの話で、うん、そこを間違えて、自動改札で、うんうんうん、開かないみたいになると、大問題だから、
うん。
っていう話が前振りとしてあって、ただ、うん、アップルは、当然だけど、
絶対嫌そうっすね。
フェリカマークついてないんですよ。
そうっすね。
うん。で僕らもこれアップルついてないですよねと、
うん
うん、これは僕らもつけなくていいんじゃないですかという話をして、はい、絶対ダメですって言われて
アップルと一緒と思うなよと
でニュアンスネオって前から言ってる通りカバーを着せ替えられるじゃないですか、はい、でカバー変える時にカバーにフェリカマークがついてない限り難しくなるじゃないですか、
うんうんうん、
ほぼ真ん中だったんですよ背中のね、
はい、
あの位置が、
はい、
で例えばそのレザーのカバーにフェリカマーク一個一個刻印すんのみたいな話になるわけ、うん、でもこれはケースですから、うん、というので、うん、あの本体に書けばいいんでしょうみたいなので、
うん、
で本体で書くんだけど、あのニュアンスによってカバー別売りだったから本体だけ買った時にカバーないっていうのだとちょっと良くないんじゃないかなっていうので定規に分かれてない一体型の半透明のケースを初期設定ではつけてたんですよ。まあみんなね自分の好きなのをつけるんで最終的にはそれいらないんだけれども、まあ最初はついてた。でそれが半透明でちょっとフェリカマーク見えるんですよ。でこれでいいんじゃないんですかみたいなのをゴリ押しして、
はいはいはい、
ニュアンスネオは外側にはフェリカマークがないんですよ、
はいはい、
あの開けるとあるんだけどね、
はいはい、
っていうのでこれも結構なあの例外としてやってもらったと。
シムフリーでも広げていきたいっていうのもあったからっていうのも
あるんですかね。まあ向こうの人も正式に聞かないでくださいぐらいの感じあの世の中には正式に聞くといいことがないことっていうのはねいろいろあるからね、
はい、うん、
それちょっと、うん、聞かなかったことにしたいですみたいなね、
はいはい、
うん、 っていうのがあって、デビューした時はお財布携帯って言えなかったんだけれども、いろんなこうハードルを乗り越えて実現したと、うん、まあ、さっき言ったみたく、お財布携帯はそのスイカとかエディとか電子マネーの会社が出していて、なんか慣習なのかな、基本的にそれらの会社に挨拶に行くんですよ。で、僕らも JR は新宿駅のとこにあるんですけど、 JR 東日本がフェリカの人に連れてってもらって、スイカ搭載したスマートフォンとしてこれから出しますみたいなので、でそうそう、一応スイカっていう名前を使わせてもらうから、はい、その名前を使わせてもらったり、あとロゴを使わせてもらうんで、そのまあライセンス契約、
はい、
まあライセンスでもお金は払わないんだけれども、はい、まあ使わせてくれるような形の契約をするのに各社に回るっていう話があって、で JR とか行ってもまずこの人たち誰なんだみたいな、
はいはい、
結局各社フェリカさんがちゃんと保証してくれるならいいですよみたいな、
はいはいはい、
感じで、
これまで大手しか来てなかったっ
すね。そうだって、もうキャリアから販売してるものしかなかったから、うん、普通にね、本当に超有名なね、その富士通とかソニーとか、うん、絶対アップルはそんな挨拶行ってないんじゃないかなと思っちゃうけどね。
はい、
まあいずれにせよね、そういう形でね、挨拶回りに行ってフェリカの人が保証するみたいなことで OK をもらうと。
儀式的にはちょっとなんかやってみたいですけどね。それやってやっと一人前感あるじゃないですか。
そうだね。
お財布携帯業界の中では、
うん、まあお財布携帯が出来上がりましたということで、うん、まあ史上初だったし、僕も自分が使うスマートフォンとしてお財布携帯っていうのはもう絶対入れたいっていうのがあったのを、
うん、
まあ実現できたっていうのが、まあ苦労は本当にあったし、
うん、
まあ主に永山さんが大変だったっていう、また。いやでも本当中国の ODM の結構ね、その会社も20代ぐらいの若いやつばっかりで、こっちはソフトウェアの細かいことは分かんないんで、まあ資料とかいろんなものは渡した上で、向こうがこういろいろやってくるんだけど大丈夫かなとか思ってんだけど、だいたい夜の7時8時ぐらいに出社してくんだよね、プログラマーのやつとかが。で今からやんの、でだいたい朝のね4時5時ぐらいに一回できたとかいうのを言ってきて、うん、みたいなっていう完全夜型のやつらとずっと付き合ってたんで、その開発の拠点のすぐそばにホテルを取ったりして、うん、寝て終わったら連絡してみたいなのでやっていましたね。
あ、ネット上じゃないですね、もうそっちまで行ってずっとやって
た。そうそう、基本的にはね、中国の会社っていうのはね、行って横で監視してないとサボるんで。
ああ、なるほどね。
うん。まだ終わってないっていうけど、やってなかったっしょ、みたいな。他のプロジェクトやったでしょ、今、みたいなのを防止するために、必ずすぐそばにいて、終わったらすぐ見に行くからって言ってやんないと、明日来るね、みたいなのだと、明日やり始めるから。これはもう長い間、中国でやってきた上で、みんなそうです、うん、
そっちの方が実は効率がいいと言っちゃった方が、
そう、だからね、テスラのイーロン・マスクが工場行ってそこのベッドで寝泊まりしてやるみたいなのも、まあ、僕としては分かる。
うーん、
その場で見てないとどう進行するかよく分かんない、
はい、
っていうぐらい、まあ、苦労したんですけれども、うん、まあ、最終的にはね、誰も僕らの前には成し遂げてなかった SIM フリーでのお財布携帯搭載っていうのができたということで、今回の話はここまでで終了にして、また来週に続きたいなと思います。
はい、ありがとうございます。来週はどんな話が聞けるんですか？
そう、来週はだから、うん、ハードウェアの話ですね、はい、そうですね、指紋認証の話もあるし、うん、防滴もそれなりに苦労したし、うん、あとはディスプレイとかですね、
うん、
まあ、あとカメラも、カメラはすごい辛かった、妥協せざるを得なかったところもあったんですけど、うん、それは初代の時にちょっと後悔というかね、うん、いうので言ったと思うんですけれども、うん、この段階ではもうちょっといいものを作ろうってずっと思ってたんですよ、
うん、
結果論としてはできなかった、
うん、
けれどもこの段階ではやっていて、うん、まあ、ここもちょっと、ね、裏話というか面白い話があるので、うん、 子も含めて紹介できればなと思ってます。
楽しみです。
はい、今僕のね中だけで言ってるんだけど、これもし長山さんとかいたり、
はいはいはい、
まあ、テントがいたり、
はい、
そのアサスケとかソフィアとかみんないたら、もっとそれぞれにいろんな苦労や、いや、あの時こうでしたよ、みたいなとか、そんな簡単になんか言ってるけど、こうでしたよ、みたいなことは、絶対いっぱいあるんですけど、すいません、もう結構前の話なんで、あんまり覚えてないところもあるので、多少関係者からすると、え、違うんじゃないっていうのがあるかもしれませんが、もういいじゃないですか、というところで、また来週よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
リアル経営、企業経営の成功と失敗、等身大で語る台本なき社長のリアル。概要欄にこの番組のウェブサイトへのリンクを貼っております。感想、メッセージ、リクエストなど、そちらからいただければ嬉しいです。
毎週金曜朝6時配信です。ぜひフォローお願いします。
ここまでのお相手はホッシーこと星川哲司と
ラジローでした。
それではまた来週お耳にかかりましょう。